これより2025年1月1日神殿礼拝を行います。545番。朗読文7詩24編。地とそれに満つるもの、
世界とその中に住むものとは皆主のものなり。
主はそのもといを大海の上に据え、
大川の上に定めたまえに
主の山に登るべきものは誰ぞ、
その聖女に立つべきものは誰ぞ。
定期よく心潔きもの、その魂虚しきことを仰ぎ望まず、
偽りの誓いをせざる者ぞ、その人を頼む。
かかる人は主より幸いを受け、
その救いの神より義を受け。
核のごとき者は神を慕う者のやからなり、
ヤコブの神よ、何時の御座を求める者なり。
門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの豊をあがれ。
栄光の王いいたまわ、
栄光の王は誰なるか。
力を持ちたのを立てきしなり、戦いに立てきしなり。
門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの豊をあがれ。
栄光の王いいたまわ、
この栄光の王は誰なるか。
万軍の主、これぞ栄光の王だ。
賛美歌7番。 ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また神は地位のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や右下げられている者を選ばれたのです。それは誰一人神の前で怒ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このイエスは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は死を誇れと書いてある通りになるためです。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。2025年新しい年の始まりに、敬愛する兄弟姉妹とともに新年礼拝を行いますことを感謝いたします。越谷教会につながるすべての人たち、塚田組牧師、前牧師、鈴木恵子牧師、信徒の方たち、教会学校の先生たち、幼稚園の先生たち、園児たち、求道者の方たち、またその方たちのご家族をもあなたが豊かに祝福してください。どうかあなたによって新しいものとされ、新しい一年を歩ませてください。その歩みの上でつまずきとならないように、その人たちが抱える悩みや病にあなたが寄り添い、救いを与えてください。これからも永遠に変わらない愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し合うものとさせてください。昨年は能登半島の地震に始まり、その後も災害が日本を襲いました。世界においても災害のみならず、戦争や争いによって苦しみや悲しみの中にある者たちがおります。私たちはあなたがその者たちと共におり、支えてくださることを信じ祈ります。それは主イエスが今ここにいてくださり、共に祈ってくださることをあなたの愛によって教えられたからです。祈れること、祈られていることを愛をもって感謝いたします。新しい年の初めの今日、こうしてあなたを心から賛美するように、明日も1週間後も次の週もその次も、そしてこの1年あなたを賛美することができますように、どのような場所、どのような時であってもあなたを賛美することができますように、私たちを世界を支え導いてください。本日は召された時を思い起こすと題し、塚田組牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る塚田組牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌239番、 信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンペオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、召された時を思い起こす塚田久美牧師です。
今朝私たちは主の2025年1月1日を迎えました。昨年1年間が神様の憐れみによって守られましたことを覚えながら、心から主の御名を賛美いたします。また新しい年におきましても、皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように、また特に司会者のお祈りの中にもありましたように、昨年は本当に悲しい出来事から始まりました。今もまだ痛みの中にある方々の上に主の平安がありますよう、心よりお祈りを申し上げます。さて、私は昨年も相変わらず失敗の多い日々を送りまして、皆様に大変ご迷惑やご心配をおかけしました。また教会に連なっているご家族の皆様にも、おそらくたくさんご迷惑をかけただろうと思います。でそのような私から誠に恐縮ではございますが、一つだけ皆様にご提案したいことがございます。本日は新年でありますから、昨年の私の数々の失敗を思い切って水に流していただきたく、全くの無の状態で新年をスタートさせていただけないだろうかと願っております。私は新年を全くの無から始めたいと、そのように思っております。どうぞご容赦いただければ幸いであります。さて、新年において私たちに与えられている御言葉は、コリントの信徒への手紙1第1章26節から31節の御言葉であります。冒頭には次のような言葉が示されております。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。まあ、ここには召された時という言葉が使われています。まあ、証明なんていうんですけども、召しとは一体何か、召されるとは一体何か、これは英語で言えばコーリング、神様の招き、神様の招く声、そういう意味合いを持っております。あるいは神様の選び、そのようにも受け取っていただければいいかなと思います。ここでまず示されていることは何でしょうか。それは神様の救いとは神様の召し、神様の選びそのものなのだということです。つまり神様の救いの根拠は、そもそも神様の側にあるのだということがここからまず示されていく。逆に申し上げるなら、神様の救いの根拠は人間の側には一切ないんですよということです。神様の救いを得るための資格や条件は人間の側にはありえないということであります。例えば知恵があるとか、能力があるとか、家柄が良いとか、私が一切持っていないような、それらを持っていることが救いの条件にはならないということになるわけです。で、私たちが持つべきものは一体何か、その答えが27節以下に書かれています。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学なものを選び、 力ある者に恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のある者を無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。まあ、いろいろとごちゃごちゃ書かれておりますけども、ここで注目したい言葉があるんです。それが、世の無に等しいもの。世の無に等しいものという言葉であります。ある説教者はこれでは少し弱い翻訳だと言っていました。でどういうことかと申し上げますと、無に等しいという言葉は限りなくゼロに近いんだけどもゼロではないという意味合いになるわけです。しかしこの言葉の本来の訳はこう訳さなきゃいけないんです。存在しないものって意味なんです。なるほどなと。存在しないものっていうのは全くゼロの状態の存在を表しているわけです。つまり神様の選び、神様の救いにおいて非常に大事なことは何かを持っていることではなくて全くの無の状態になっているということ、そのことに尽きているんだと言われているわけです。私たち人間は何かを有することを望みながら生きています。それゆえに他人と自分を比べたり比較したり、あの人よりは自分が多く持っていると自ら誇ったり、逆に他人と自分を比較してあの人よりも自分は持っていない、そういう自分の姿に挫折したり絶望したりしてしまうことがあるかもしれない。でこの聖書箇所で非常に大事なことは、神様の救いはそもそも存在しえないものに向かっているんだっていうことなんです。言い方を変えるならば、繰り返しになりますが、神様の救いには全く条件が人間側にはないということになるわけです。例えば無学のものが選ばれたのであるならば、じゃあそもそも勉強しなくていいじゃんって話になってしまうわけです。しかしその場合、無学であることすらも今度は救いの条件にスライドしてしまうということになるわけです。繰り返しになりますが、神様の救いはそもそも存在しないものに向かっているんだと。そうであるならば、人間的に知恵があるとか能力があるとか救いには関係ない。それと同様に無学であるとか貧しくあるとか謙虚であるとか、そういう事柄もまたそもそも救いの条件には入らないのだということなんです。じゃあそうであるならば、私たち一体どうしたらいいんでしょうか。ありのままでいいわけです。そのまま神様の御前に来たらいいんです。私にはたくさんのものがあるかもしれない。人間的に良いものや悪いものがあるかもしれない。いや、あるいは私はあの人よりも何も持っていないかもしれない。何も持ち得ていないかもしれない。いいんです。それらを抱えながら、神様の前に素直に来たらいいんですよ。なぜか、神様がこの私を打ち砕き、この私を無にしてくださるから。神様の御前に立って、そしてあの十字架のキリストを前にしたとき、私たちの側に救いの根拠となるものは一切ないんだってことも教えられる。自分には自分を救えるほどの何かを何も持ってない。到底自分の力では神様から許しを得ることは不可能だ。だって私たちが許しを得られるために神の一人子が十字架にかからなきゃいけなかったんですよ。これが条件だったんですよ、救いの。あれを見ちゃったら、あれを知っちゃったら、もう自分の側で何を持ってても自分の力で救いは作り出せない。そのことにしっかりと向き合えるのではないか。そのようにして自らが打ち砕かれ無にされたとき、それでも残るものがあるんです。それは何かっていうと、主イエス・キリストご自身になるわけです。主イエス・キリストが無とされた私たちと一つでいてくださる。そのことによって本来無なるはずのものが神様の子供という新しい人間性をいただいて、新しい人生を歩み出すことができる。神様は無なるものから価値ある有を生み出すことのできる、そういうお方なんだということなんです。まあ、聖書に示されている最後の方で義という言葉があります。義とは何でしょうか。これは神様の御心のことを指しています。私たちのうちには義はありません。正義なんて一つもありません。私たちの力で 神様の御心にかなう人になんかなれないんです。しかしキリストと一つとされたものは、神様の御心にかなった価値ある存在として新たに生きることができる。何も必要ないんですよ。ありのままを神様の前に見せたらいいんです。聖という言葉が出てきます。これ聖というのはいろんな解釈がありますが、これ神様に近づくことなんです。私たちはもちろん私たちの力で神様のもとに近づくことなどできません。しかしキリストと結ばれた私たちは今神様と共に永遠に生きるものへと導かれていくわけです。贖いとは何でしょうか。これも簡単に申し上げるなら、神様のものとなることです。神様のものとされること、それもまた私たちの力では実現不可能であります。それでいいんです。キリストと一つとされた私たちはもうすでに神様のものとされ、神様の御手の中を永遠に生きるそのようなものとされているからであります。これらのどれをとっても私たちの力では得られないものばかりです。でもそれでいいんです。私たちはそこで自分の無に気づかされていきながら、圧倒的な神の憐れみを、その恵みをますます深めて生きることができるわけです。私たちは何か誇れるものを持ちたいと願っているかもしれません。それが生きている実感になることもあるでしょう。しかしそのためには自分と他者とを比べ、一喜一憂しながら悩みながら生きなければいけないことが多いと思います。そうであるならば不安や悩みは結局一生尽きないということにもなるわけです。だからこそ私たちはそのままの姿で神様の御前に立って、そして十字架の前に立つ、そのことをまず大事にしたいと思うんです。持っていようが持っていなかろうが関係ないんです。特別なものもなくてもいい、誇れるものがなくてもいい。十字架の前に立てば、そういう人間の力が本当の救いには何にも意味をなさないんだってことが分かってくる。ありのままの自分の姿で神様の身元に飛び込んでいったらいいんです。何も持っていなくていい。あの人よりも、他人と比べて、あの人よりもこの人よりもって、そうやって自分の願っている生き方をこうしたいと願いながらも、あの人よりも何も持ってないからって、そうやって自分自身を、ね、傷つける必要はない、自分を責める必要はない。そのままの姿で神様の前に来たら、そんなあなたにも価値があるんだって言ってもらえるんですよ。そんなあなたにも価値が生まれるんだと、無でいいんだと。私たちはそのことを神様の御前でもう一度確認していきたい。その時にこの何もない自分がそれでも許され、愛され、選ばれ、生かされている、その幸いに気づくことができる。その時私たちは神様の恵みを知る、まさに本当の知恵あるものへと作り変えられていくのではないでしょうか。新しい年、まあ昨年の失敗をですね、過度に引きずらないようにしていただいて、むしろそういう失敗すらも抱えながら今日主の前に立ち返り、たくさんの恵みをいただいて、もう一度新しい歩みを進めてまいりたいと思います。皆様の上に新年における神様の祝福が豊かにありますよう、心よりお祈りを申し上げたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、新年にあって新しい御言葉をいただき心から感謝です。私たちはあなたを忘れ、自分の力で自分の生活を成り立たせようとしてしまうことがあります。しかし主よ、今御言葉を通して私たちがあなたの前では無力であることを、そしてあなたの恵みなくして私たちは本当の喜びや本当の平安や救いを得ることはできないんだということを改めて教えられました。主よ、深く感謝いたします。どうか私たちが私たちの思いや力から解放され、ただあなたの救いだけに思いを馳せて、希望と喜びを持って新たに歩み出すことができますように、どうか私たちを導いてください。教会に連なっている教会員一人一人の上に、また教会員に連なっている一つのご家族、また友人知人の上にも、神様の祝福が豊かにありますように、すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌494番。 上映544番
Thank you.
主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで新年礼拝を終わります。